こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組ではこのまま今の生活をずっと続けていくのはちょっと違うかなと感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと自分らしさを発揮して輝きを放って活躍されている方をお招きして、その変化の過程を伺っています。キャリアインタビューをお届けしていますが、今日のゲスト、前回に引き続き元国税調査官で今は税金坊、坊というのはお坊さんの坊と書きますが、この税金坊という肩書きでご活躍中の根本和彦さんをお招きしています。今日もですね、いろんな話、前回はですね、実は最後このね、社会を何とかしなきゃって思いを小学生の頃から持たれていた根本さんが、いろんな経験の中でもう無理と思って、もうそれはもうすっぱり捨てて自分の人生を楽しむことにフォーカスしようと決めて富山に行かれたっていうところまで伺ったんですけども、そこから今に至るまで何があったのか、今日もじっくり伺っていきたいと思います。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
笑顔で言えなかった はシンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も早速、ゲストの根本さんをお招きしたいと思います。根本さん、今日もどうぞよろしくお願いします。前回もう大決意、もう社会を変えるなんてやめなって言って富山に行かれたわけですが、まあ、富山ではその生活をエンジョイされた
の。もうエンジョイしまくりましたね。てかその、ただ塾講師だと、まあ、民間なのでなかなか休めないですよ、
ね、夜とかね、
そうそう、
夜土日とかね、子供が休みの時にやるからね。
そうそうそう、家族との生活もしっかりやりたいという、その小腸の時には本当に会えなかったですから、子供にも会えず寝た後に帰り、起きる前に出ていくみたいな生活だったので、
した、ね、
そうそう、それも嫌だっていうのもあったんですけど、うん、であとはその、趣味でスキーをやってたんですけど、うん、その塾が忙しい時期とスキーシーズン重なるわけじゃないですか。1月、ね、2月、3月って、
受験シーズン。
そうそうそう、
スキーはいつからされたんですか。
スキーは高校からです。
あ、そうなんですね、
はい、やってたんで、
地元が
福島なので山岳部で冬スキーやってましたから、
もうそこの辺に滑れるみたいな、
まあ、そう、まあそこまで人気深くなかったですけどって感じで、はい、だからその、まあ、多少教育にも文科省にいたので、うん、教育にも興味あって塾行ったんですけど、それでももっと遊びたいともっとその家族と
時間を過ごしたい、
過ごしたいと思って、うん、もっとカレンダー通り休める、そういう都合がいい仕事ないかなと思ったら、ちょうどその、公務員の再チャレンジ試験っていうのが当時あって、
はい、
もう期間限定で3年間ぐらいしかなかったんですけど、うん、それがたまたま試験がやりますというのが新聞で載ってて、おっと思って。
再チャレンジっていうのは公務員を辞めた人が、
就職氷河期でうまく就職できなかった人を救うみたいな、30代限定でした。
なるほど。
30代で学歴問わず高卒だったらいけますよっていうのがでやって、
うん、それは強いよね、元省庁。
そうそうそう、だから試験受けたらいけそうだなと思って、
絶対受かる、はい、
でそれがそので引っ越しはしたくなかったので、うん、富山の自宅から通えるところっていうので、その、まあ、いくつか地方の省庁があるんですけど、うん、行ったらその国税局しかなかったわけですよ、
富山にあったの
は。はい、そう、その他には刑務官とか、法務局とか、経産省関係の役所とかあったんですけど、うん、富山から通えるとこじゃなかったので、もう残った消去法で残った最後が国税局というだけで受けたんです、
はい、でも向こうとしたらね、そんな人なかなか来ないですからね。
そう、来ないので、まあ、採用だいぶためらったみたいですけど。
あ、そうなんです
か。はい、あの後から聞くとですね、
あ、こんな国公務員一緒の人取っていいのか。
そうそうそう、やめたり、そうそうそう、でそれでその国税庁の方ともやり取りをして、本当に取っていいのかどうかって結構議論したらしいんですが、採用してくれたということで、130倍以上
で、
はい、1人です。採用1人だけだったので、いう感じで、
すごいですね。それでどんな仕事をしたんですか。
で、税務省で働く、国税調査官として税務調査を行う仕事ですね、はい、法人の調査を行う仕事をだったんですけど、だから、まあ、カレンダー通りがっつり休めて、しかも、年次有給休暇ですね、その年間20日間がもうフルで取れるんですよ。考えられない。
もう取りなさいみたいになってる。
いや、取りなさい、まあ、まあ、みんな取るかな、まあ、その工夫したら取れるんですよ、うまくやったら。だから、年間130日ぐらい休んでた計算ですね。というぐらい休んで、もう趣味と子育てとエンジョイしました。
スキーもできるし、
スキーもやり、そう、釣りもやり、
子供とも遊び、
キャンピングカーを買い、息子と出かけ、うん、みたいなの
もうやりたかったことは全部できたの。
やりましたね、
はい、それでなんかすごい楽しそうな生活ですけど、
そうそう、
何かそこで思うことあったんですか。
最初は楽しかったんですけど、まあ、ある程度のところまで趣味をやりきっちゃうと、うん、なんかこうこれでいいのかっていうか、なんかその充実感がなかったんですよ。
充実感
が、その趣味を最初始めて、その趣味でなんかスキルが上がっていく過程は楽しいんですけど、うん、ある程度まで行っちゃうとなんかつまんなくなっちゃって、また新しい趣味を始めるとかいう感じになってて、これ なんでこんなその 充実感がないんだろうっていうのを感じ始めて、それが入ってからどこらへんかな、6年目ぐらいかな。
じゃあ結構6年間は
そうです、遊びまくりました、
ね、遊びまくった感じですね、
はい、遊びまくり、まあ、その仕事も新しい仕事だったので、はい、それを覚えていくっていうのもやっぱり充実感もあるし、はい、その仕事は仕事で、うん、でもまあ徐々に仕事も分かってきて、でその出世したいっていう意欲ももともとないの で、うん、で中途採用だし、うん、だ仕事の方ではそんなにやりがいを感じられない、うん、で私生活の趣味の方でもなんかもう散々趣味で楽しんだけれども別に充実感がないと、うん、あこれなんかこの後どうしようみたいな感じを考え始めた、うん、5年目6年目ぐらいですね、
うん、もうじゃあ自分の生活で楽しむぞって思って富山行って6年間は満喫したけども、うん、なんかちょっと空虚なものがあるみたいな、
そうなんです、自分の本、うん、その本当の気持ちの心の部分では全然満足してなかった、うん、だと思うんですよね。それでその他の自分が何に興味あるんだろうっていうのをでまた本屋とか行って、うんうん、あとはなんかその当時富山で朝活って、まあ、今も盛んかな、うん、あったりしてそういうのに行き始めて、うん、外にこう勉強しに行き始めましたね、うん、
それ富山の中で、
富山の中で、
うん、なんかそれで見つけたことあったんですか。
まあ、そっからまあ徐々に大阪とか東京にもポツポツ行くようになり始めて、そうですね、その中で面白い勉強とかも見つかってきて、なんかその、まあ、いわゆる自己啓発系の勉強を学んでいく過程で、なんかそのもっとこう自分を磨きたいなっていうか勉強したいなっていう気持ちは出てきましたね。でこのまま税務署でやっていってやっていくよりも、なんかこう他の仕事もやってみたいっていう気持ちになってきた感じだし、あとそのまあ公務員で、まあ、そのよく言われるんですけど給料もそんな高くないんですよ、まあ、がっつり休めるっていうのはありますけど高くないので、で中途採用なので、本当に給料もそんなもらえなくって、子供たちの将来考えた時にも、うん、その収入的にもこのままだと、やっていけなくなるんじゃないかっていうのも思ってました。だからちょっと起業とか、まあ、副業、最初は副業からですね、副業とか起業ってのを意識し始めてその勉強もやり始めたという感じでした。
公務員だとね副業が
そうそうそう禁止なので、だ当然こっそりと勉強し始めた感じでしたね。
何かじゃあもう一個復習みたいな、
そうそう、それができたらいいなっていうのも思いながら、でできればそこで独立できたらいいなっていうのも思いながら、
独立して好きなように稼ぎながら時間も好きになるっていうのが一番いい、
そういう、うん、感じですよね、
うん、なるほど。そうですよね、だって過去にかつてはね、まあ、稼いでたと思いますが、でもすごい時間がなくて自由もなくて、うんうん、未来に希望がなかったところから、うん、まあ、自分の楽しみを優先するんだって言って、うん、まあ、自分の時間はでき、うん、十分ご家族とコミュニケーション取れたんでしょうけれども、うん、何かちょっとやりがい的なものがない、うん、お金もちょっとこのままだとっていうことで、うん、まあ、両方あったらいいよねっていう感じですよ。
そうですね。
それでじゃあ何を決断した
んですか。それで、最初はですね、FX の投資関係でちょっと儲けて稼ごうかと思ったんですけど、うん、そこもうまくいかず、うん、で、それは自分に向いてないなっていうことに気がついて、結構損をして気がついて、うん、そこからそのインターネットを使ったビジネスで、なんとかできないかっていうのでコピーライティングとかマーケティングの勉強をし始めたっていう感じですね、うん、
それはオンライン上で、
オンライン上でとか、まあ、その講座に出かけて行ってとか、東京に毎月行ってみたいな感じで勉強し始めました。
企業に目が行ってます
ね。
それどれくらい続けて、
それが、結局独立の2年前ぐらいからかな、うん、2年前ぐらい、2年半ぐらい前からそれを意識し始めて勉強し始めたという感じでしたね、
うん、実際独立のきっかけには何かあったんですか。
きっかけはやっぱりやっていく中で自分とフィーリングが合う人 の、 そのビジネスの塾に入り、うん、でその個別にコーチングとかも受けていって、でその、まあ、コピーライティングを最初勉強したんですよ、うん、でその人の、商品のコピーを私が書くことになって、まあ、一緒にチームとしてやろうっていうのでやって、まあ、やっていく中でこのままその自分の退路を断って独立しようと思って、その上司に 今年の12月でもう辞めますと、
うん、
で その時に、独立するから辞めますって言うと、うん、いろいろ身辺調査されるので、
うん、
税務署だから当然調べられるの で、
ね、
だからその、兄貴の会社に行きますと、
うんうん、お兄さん会社やってるんです
か？やってないんですけどいや一時期やってたこともあるんですけど、はい、まあ、そういうことを言って、もうあの1年後に辞めますみたいな感じで上司に宣言をして、
はい、
で自分自身も退路を断って独立に向けてこう勉強して、まあ、そのコピーライティングを書いてその人と一緒にこうプロジェクトっていうかやり始めたっていう感じですね。
あ、じゃあその時は1年後に辞めます、また引き止められそうだけど引き止められなかった、
ね、だからそこはもうそのもう兄貴に呼ばれててっていう
もう親族の、
そうそうそう、親族だったら断られない、引き止められないだろうっていう計算のもとです
よ。で、
そうそうそうそう。
だからそれはしょうがないよみたいな。
で、その何も家もゆかりもないとこだったら、うん、1年後に辞めて採用してもらえますなんてそんなことないじゃん。
ないです、ね。
だ親族だったらそれもありえるから、
うん、
これだったら疑われないなと、身辺調査されないなという、うん、ちょっと計算をして。
はい。まあじゃあそれで1年後辞めますでも退路を断って、はい、準備をされたということで、
そ
こからじゃあ起業してどうなってったかちょっとお話を伺っていきますが、はい、その前に。もう一曲、聞いてください。帯吉祐希さんで愛と勇気と魔法石。
このまま時間が止まるように、見上げた時計は二つ半に重ねて、遠く探し雨地すと握った左手、覚悟決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま時間が止まるように、目を閉じて何度も息を吐いた、二人の幸せ
野です。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では1年後に辞めますと退路を断って、そこから ますますなんていうか一生懸命コピー、
ね、
書くみたいな。
そう
それあのどんな感じでやってたんですか、ね、あの9時5時で終わってたんですか。
そうですね、8時半からもう5時のチャイム鳴った瞬間に
家に帰
って、お疲れ様でしたって言って帰って、で家に帰るとまあ家族もいてできないので、途中バスで途中下車をしてマックに入り、はい、そこで11時ぐらいまでずっとこうパソコンで仕事をしてるっていう感じを、何ヶ月間か、半年ぐらいか、まあ何ヶ月か数ヶ月間続けた感じ
なりましたが、まあそんなのは象徴時代に比べれば、ね、
まあまあまあ、そうそうそうそれに比べたら全然楽ちんで、だから
未来に向けて
そこで、そう、自分のため疲れたのを税務署の仕事中に休んでて、はい、あーって休んでみたいな感じ休んでる感じでした、
ね、戦場じゃなかった、
ね、そうそう戦場、まあ、自分のペースでその、もう1年後辞めるって言ったので、その迷惑で税務署って7月から 翌年6月までなんですよ、
う
ん、だから、まあ、3月で、まあ、途中ちょっと延長して3月で辞めるって言ってたので、途中で辞めることになるので、あの迷惑かからない部署に移動させてくださいとお願いしたんですよ、
うん、
だから結構楽な部署に行って、一応年間のノルマの件数があるので、うん、それをこなしてれば OK だったので、
うん、
まあ、その辺をこなすのは得意だったので、
そうね、
うまく
時間調整をし、根本さんの能力的には 10% ぐらいでやってたんじゃないかと、
はい、全然余裕で余裕で、
なんと素晴らしい、毎週安定的な収入もくれるし、
そうですね、はい、それでやってましたね、
体力は使わないし、
そうですそうですそうです、はい、それで、まあ、起業に向けて、ただその何で起業するかっていうのは、うん、まだそのはっきり決まってなかったんですよ、うん、でその、まあ、コピーライティングをやって書いてたので、そのコピーライティングで独立しようかとか、うん、あるいはそのコーチングを受けてたのでコーチングで独立しようかとか、うん、そんな感じでおぼろげとして思ってたんですけど、うん、結局その起業する3ヶ月前ぐらいに、本当にそのだんだん具体的にシミュレーションしてくると、うん、これでその食っていけねえなっていうのが見えてきて、
うん、
でその自分のビジネスの師匠とも話をしていく中で、うん、その税金をネタにしてそれで独立するしかないというふうに、固まってきて、
うん、
で、だからその今につながるその節税のコンテンツとか税金のコンテンツを、まあ、情報発信して売ってきますっていうのも、企業をギリギリになって、
うん、
もう自分が独立して食っていくのはこれしかないっていう感じで、もう消去法的に選んだと、また消去法で選んだという感じで、独立しました。
決めちゃってたからね、やめますって言ってる、
もう期限が決まったので、
もう
やるしかないから、そうやるしかなかったっていうので、ちょうどその
まさかのなんかたまたま富山にあったから行った国税局の、
そうですね、それをそ自分の起業のネタになるとはまさか思ってなくて、本当3ヶ月前ですよ決めたのが、
はい、
で、当時そのアマゾンの電子書籍 Kindle がだんだんこう知名度上がってきてたので、うん、電子書籍でボーンと出して、でそこから集客をして、で集まった人に、ステップメールを送り、でなんか節税コンテンツをそこで売るというモデル、ビジネスモデルを作って、それで独立したって感じですね。
なるほど、
はい、
独立したらどうでしたか。
でも大変でしたよそのだからもうギリギリでやってたので、うん、そのコンテンツを、まあ、電子書籍はなんとか書き上げて出すわけですけど、そうで、そこから電子書籍見た人が、はい、興味ある人メールアドレスを登録するわけですよ、うん、でそこにメールを送っていくんですけど、それもその前日に翌日を送るやつを常に書いてたと、
うんうん、
でそこからその商品販売まで行くわけじゃないですか、
うん、
で商品販売のそういう文章も作るんですけど、商品がまだないわけですよ。
なるほど
で売った後に商品を作って同時進行で作ってってのをやってたので、
すごいですね、
本当にバタバタでしたね。起業して数ヶ月間バタバタで、
うん、
でそこからその、まあ、最初、結局いくらだったかな、7、80万売れたんですよ、
うん、
最初の転職付きから。でそのビジネスの師匠も紹介してくれてメルマガで7、80万売れたんですけど、その後は、まあ、自分で集客して売らないといけないので、うん、まあ、Facebook 広告を使って集客して売るんですけど、まあ、そんなには、売れなくって、
うん、
だからその本当にやばい状態ですね、収入的にやばい状態で、いろんな銀行のカードローンとかクレジットカードのローン、借り入れとかがあと何ヶ月持つかなみたいなのを計算しながら、借金をしながらしのいでいって、あこのままだと本当にやべえなという時に、うん、そのたまたま読んでたメルマガで、 マレーシアで働けるそのコピーライター募集っていうのが来たんですよ。
すごい
来て、あ、もうこれ行くしかねえと
コピーライティングやってたし、
そうでやってたし、でこれで行ったら自分のコピーライティングも鍛えられるなと思って、うん、そこですぐメールマガで、出して、で自分自身もその一応ステップメールとかセールスレターとか全部書いてたので、うん、こういう実績ありますって言ったらすぐ採用になって
マレーシア
に、そうで起業して、約半年後にマレーシアに行くことになった。家族を置いてます。
行ったらそのそれを頼む代わりに出来高とかじゃなくて、まあ、ある程度決まってもらえるような、
そうですね、その毎月の定期的な収入プラスそのインセンティブとして、
うんうんうん、
自分が関わったもので売り上げ利益が出たらそこの何パーセントみたいな感じの契約で行って、だからその、
まあ、そうすると今までのね Facebook 集客よりはちょっと安定する、そうそうそうそう、
本当にもう収入やばかったので、このままだと数ヶ月で数ヶ月でも借り入れも無理だなという、本当にやばい。
その頃ってどんなことをなんか自分に聞かせて、どんな気持ちですか？
いやだから本当にその不安ばっかりですよね。お金もないし、そういう本当に不安ばっかり、どうしよう、あとどんぐらい持つかなって、その仕事もにもなかなか身が入らない感じですよ。
そうですよね、不安があるとね、どうしようって思う。
本業の方もコンテンツ作りもなかなかうまくいかず、
そうですよね、
本当にやばい時にたまたまそういうご縁がいただいて、
でもそのまずいってなってる時に戻っちゃう人もいると思うんですよ。でも戻らずにやっぱなんとかここで踏ん張ってやろうって思ったのは何か理由もあるんですか？
まあ、戻るにしても、まあ、富山なのでそんなに仕事もたかが知れてるじゃないですか。でそこで戻ってもそのそもそも収入増やしたいと思って出たのに、そこで戻るわけにはいかねえなと、もうここ踏ん張るしかないなっていうのもすごくあって、まあ、あとはその、独立前から相談してるビジネスの師匠がいたので、そことの話もあったから戻らなかったかもしれないですね。自分一人だったら、まあ、諦めてたかもしれないですね。
そうやって踏ん張ってたらマレーシア
来ませんか？そう飛び乗りました
で即採用で、マレーシア、じゃあもう結構決まってすぐ行ったんですか？
決まって数週間後に行った感じですね。
行ったことあったんですか？
ないです。海外だって何十年ぶりみたいな。
そうなんですか？
海外15年ぶりみたいな。
よく行きました。
よく行きましたよね。
だって基本ね向こうで生活するわけで、
そうそうそうそう、大学卒業旅行でイタリア行った時以来だから、本当にもう15年ぶりぐらいの海外でした。
ご家族はすぐ賛同してくれた？
いやもう社長と面接をして、行くこと決まってから嫁に話をしましたから、ごめんマレーシア行くことになったからと聞いたので、
そしたら
まあじゃあ行ってこい、行ってきなっていうふうに言ってくれて、
はい、頑張っていろいろされてこられて見れたからですかね。
まあそうです
ね、よかったですね。そこでね家族の反対とかに会うとまた大変じゃないですか。
そうですね、
そう会ってる人もいるでしょうし、ね、
いい嫁だったのでなんとか、まあその時内心どう思ってたからは後から聞きましたけど、なんとかその時は行かせてもらえたって感じですね。
行ってマレーシアどうだったんですか？
まあ、そのコピーライターで行ったんですけど、はい、結局そのそのプロモーションとかのディレクターをやるようになりました。最初行って1ヶ月ぐらいはコピー書いてたんですけど、次のプロモーションから私がディレクターで全体を仕切る形になって、能力を
見抜かれて、
そう、それを、はい、をやるようになって、
窓口みたいな感じです
ね。そうです、全体取りまとめですね。取りまとめやり、まあまあ売り上げも立って、でその Facebook 広告もその会社やってなかったんですけど、私が自分のビジネスでやった経験があって Facebook 広告を投入したらすごく結果が出てという感じで、
感謝されます、
ね、そうですね、そこで、うまくマレーシアではうまくやってきました。
うまくやっていたマレーシアの仕事を今はされてないわけなの で、 そこのところを聞いていきたいんですが、今日はここまでということで、沼田さん今日もありがとうございました。いかがでしたでしょうか。富山ではもう本当にご家族との時間、それから趣味を思う存分エンジョイしたという、最初塾講師だったけども、もう塾講師さんってやっぱり夜とか休日とかにお仕事入りますから、もうそれも、何とかしたいということで、カレンダー通りの仕事に移って、 本当に趣味と子育てを十分やったというお話から始まりましたが、まあ、ここで、過去の経歴とか、経験を生かして、国税局というところに応募して採用されるわけですけども、それが、その後の独立後の仕事につながっていくんですよね。で、国税調査官としての仕事もある程度、勉強してできるようになり、趣味やってても充実感がないなっていうことを、6年目ぐらいに感じるようになったとおっしゃってましたが、根本さんはすごく常に俯瞰して見てますよね。俯瞰して自分の心の状態を、きちんと客観視されているのが、すごく印象的でした。そういう中でこのまま行ってもちょっと充実感ないなということでまた勉強を始めるわけですが、結果的にそれが独立という形で、の変化につながります。で、独立するんですが、今度はなかなかこううまく売れないということで、あと数ヶ月でもう借り入れも無理っていう、その借り入れ生活ももう限界というようなところまで行ったと言ってますので、ここでもまた経験の幅をすごく広げてますよね。人っていろんなことを、振り切っていくと、それぞれのなんかこう自分にとっての限度みたいなのが見えてくるので、だんだん自分にとっての中庸っていうんですかね、一番いいポジションっていうのをそうやって見つけていくものなのかなっていうふうに私思ってるんですが、なんか本当にそれを実践で行動して行ってらっしゃってたのかなと感じました。で、実際マレーシアに、行かれるわけですけども、マレーシアでまた成果出すんですよね。だから独立して、会社員時代ももちろん会社員じゃないですね、省庁で働いていた時代も成果を出して評価されていましたが、今度は独立してまた成果を出すというところまでお話を伺いました。そんな根本さんがそこから何を考えて、またどんな風に変遷を遂げて今に至ったのか、ますます興味深くなってきましたよね。そのあたり次回またじっくり伺っていきます。楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。